第8課2月16日から2月23日まで。敗れた敵サタン。暗礁セイク。兄弟たちは子羊の血と彼らの証の言葉とによって彼に打ち勝ち、死に至るまでもその命を惜しまなかった。黙示録12-11、口語訳。兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉とで彼に打ち勝った。彼らは死に至るまで命を惜しまなかった。黙示録12-11、新共同訳。今週の聖句。黙示録12章、創世記3-15、イザヤ書14-12-15、ダニエル書7-23-25、テサロニケ2-8-12、黙示録13-13-14、黙示録19-20。2月16日、安息日午後。今週のテーマ。黙示録12章から14章は、この書簡の週末に関する部分、黙示録15-1-22-21に私たちを備えさせます。黙示録の全般、1章から11章は、キリスト教の全時代を通じて敵対する世界の中での教会の霊的戦いを描いていますが、残りの部分は再臨と神の王国に至る諸事件に焦点を合わせています。12章の目的は世界史の最後の危機の裏側にある全体像を示すことです。それは歴史を通じてキリストとサタンの大争闘がいかに展開してきたのかを示しています。黙示録においてサタンは神と神の民の対敵です。彼は実在し、宇宙の中のあらゆる悪と反逆の背後に立っています。彼は再臨前に神に対して成功を収める最後のチャンスがハルマゲドンの戦いに勝つことだと知っています。それゆえ、この出来事への準備にあらゆる努力を集中します。黙示録12章はサタンが成功しないという確証を神の民に与えることを意図しています。またこの章はサタンが心を固めていて終末時代の神の残りの教会に全面戦争を仕掛けること、また残りの教会の希望と勝利するための力はキリストの中にのみ見出される という警告です。2月17日日曜日、女と竜。黙示録12-1-4を読んでください。聖書で女は神の民の象徴として用いられています。コリント2:11-2。貞潔な女は忠実な信者を表す一方、淫婦は廃墟したクリスチャンを表します。黙示録12章の女は、まず旧約聖書のイスラエルを象徴していて、メシアはそのイスラエルに来られました。黙示録12:1-5。黙示録12:13-17では、女は残りの民を生む真の教会を象徴しています。この女は太陽をまとい、月を足の下に置いていたと描かれています。聖書で太陽はキリストの御品性の輝き、キリストの義、マラキ書3:20、口語訳4:2を表します。キリストは世の光、ヨハネ8:12であり、彼の民は神の愛情深いご品性をこの世に反映する必要がありました。マタイ5:14-16。小さい光、創世記1:16、口語訳である月は、福音時代のキリストの働きを暗示する旧約聖書の約束を指し示しています。ヨハネが幻の中で次に見るものは、火のように赤い大きな竜である。これには7つの頭と10本の角があった。黙示録12:3。この竜はサタンであると、黙示録12:9、後で特定されています。惑わすために用いられる道具を象徴する竜の尾は、イザヤ書9:14-15、黙示録9:10、天の星の1/3を地上に投げつけました。黙示録12:4。この行為は、サタンが天における高い地位から落とされたとき、イザヤ書14:12-15。天使の1/3を欺くことができたことを表しています。落とされたこの天使たちが神と神の救済の働きに反対することで悪魔を支援している悪霊なのです。テモテ1:4-1参照。黙示録はまた10本の角と7つの頭を持っているとされるこの竜をサタンによって利用されるこの世の代理人、異教ローマ、黙示録12:4や神霊主義 黙示録16-13の象徴としても用いています。竜はサタンであると言われている。黙示録12-9。救い主を殺すためにヘロデを動かしたのはサタンであった。しかし、キリスト教時代の初期において、キリストと彼の民に戦いを挑んだサタンの主力は、ローマ帝国であり、そこにおいて最も有力な宗教は異教であった。こうして竜は第一義的にはサタンを表すが、第二義的には異教ローマの象徴である。希望への光、1807ページ。各時代の大総統、下巻、157ページ。黙示録12-9を読んでください。サタンは、年を経た蛇と呼ばれています。創世記3-15と、子を産もうとしている、黙示録12-4、女の子孫を滅ぼそうとする、年老いた蛇の企てとの間には、つながりがあります。最初からサタンはメシア、サタンを滅ぼすために生まれてくる子供を待ち受けていました。メシアが生まれた時、サタンは、黙示録12-4において、同じく竜として象徴されている。異教ローマを用いて彼を滅ぼそうとしました。マタイ 2-13-16 参照。しかし、その子は、神のもとへ、その玉座へ引き上げられたのです。黙示録 12-5。2月18日月曜日、地球に投げ落とされたサタン。問1、天での戦いについて語っている黙示録12-7-9を読んでください。天からのサタンの追放という結果に終わった戦争の性質はどのようなものでしたか。サタンが神の政府に反逆して大騒動が始まった時、天から投げ落とされました。彼は天の玉座を手に入れ、意図高き者のようになろう。イザヤ書14-12-15と思ったのです。神に公然と反抗しましたが、敗れ去り、地上に追放されました。しかし、サタンは、アダムとエバを騙すことで、この世に対するアダムの支配権を奪い取りました。ルカ 4-6。 この世の自称支配者としてヨハネ 12-31。 彼は地球を代表して天の会議に出席する権利を主張しました。呼ぶ記 1-6-12。 しかし、十字架で敗北した後、サタンと堕落天使たちは 罰を受けるまで牢獄としての地球に閉じ込められてきたのです。ペトロ 2:4 ユダ 6。 イエスはご自分の死によって失われたものをあがない、サタンの本当の品性が全宇宙の前で明らかにされました。サタンは自分の仮面が引き剥がされたことを知った。彼の統治は堕落していない天使たちと天の宇宙の前に公開された。彼は殺人者の正体を表した。神の御子の血を流すことによって彼は天の住民の同情を全く失ってしまった。それから後、彼の働きは制限された。希望への光、1079ページ。各時代の希望、下巻、286ページ、287ページ。全宇宙の前で地球の統治権はサタンからイエスに移され、イエスが地球の正当な支配者であると宣言されたのです。エフェソ 1:20-22、 フィリピ 2:9-11。 イエスはこの出来事を予告して次のように言っておられます。今こそこの世が裁かれる時、今この世の支配者が追放される、ヨハネ 12:31 と。サタンに対するこの裁きによって、我々の神の救いと力と支配が現れた。神のメシアの権威が現れたのです。黙示録 12:10。 なおもサタンには地上の神の民を害する限定的な力がありますが、残された時が少ない。黙示録 12:12 ことを知っています。確かにその時間は少ないのですが、サタンは痛み、苦しみ、破壊をここで引き起こすために可能なことを何でも行っています。悪魔から身を守る方法について、黙示録 12:11 は何と教えていますか。エフェソ 6:10-18 も参照。2月19日火曜日、地上の戦い。黙示録12:13-14を読んでください。兄弟たちを告発する者としてサタンを投げ落とすことは、キリストがご自分の命を犠牲にされるという大いなる技によって成し遂げられた。サタンの執拗な反発にもかかわらず、贖いの計画は実行されつつあった。サタンは彼が奪った帝国が最終的に取り返されてしまうことを知り、神がご自分の形にかたどって作られた被造物をできるだけたくさん滅ぼすために 労を惜しむまいと決心した。サタンはキリストが人間のためにこれほど寛容な愛と憐れみを表されたがゆえに人間を憎み、今や彼らが滅ぼされるためのあらゆる種類の惑わしを彼らに行う準備をした。サタンは絶望的な自分の状況のゆえに、さらなる情熱を注いで己の道を進み続けた。予言の霊第3巻194ページ195ページ英文。疑いもなくサタンは地上におけるキリストの大いなる愛の対象教会に激しい怒りを注ぐことによって地上での活動を続けます。しかし教会は予言期間1260日年の間、地上の人里離れた荒れ野の中で神の守りを見出すのです。サタンが迫害する期間は1260日、黙示録 12-6 と1年、その後2年、またその後半年の間、黙示録 12-14 という言葉によって、黙示録12章の中で2度言及されています。いずれの時期もダニエル書7-23-25で触れられている小さな角の迫害活動の期間を指します。聖書において予言的日は年を象徴し、この予言的時期に最も当てはまる歴史上の時期は西暦538年から1798年です。この期間中に教会国家権力としてローマカトリック教会が西洋諸国を支配しました。それは1798年までのことで、この年ナポレオンの参謀長ベルティエがローマの圧政的な力を少なくとも一時的に終わらせました。この迫害の長い期間の中で、竜は女を滅ぼそうと川のように水を口から吐き出します。水は人々や国民の象徴です。黙示録 17-15。 この時期に神の忠実な民に対抗して軍隊や国民がローマによって派遣されました。この予言的期間の終わり頃、友好的な大地がその水を飲み干して女を救い、彼女に安全な避難場所を提供してくれます。これは宗教の自由とともにアメリカが提供した避難場所を指しているのです。黙示録 12-16。 ここでの迫害が長く1260年も続いたことについて考えてください。このことから、例えばキリストの再臨など少なくとも私たちの観点からは時間がかかるように思える理由を理解する上で、私たちに限界があるか ということについて、私たちは何を学ぶべきですか。2月20日水曜日、残りの者たちとの戦い。黙示録12-17を読んでください。残りという言葉は、大半の人が廃墟する中にあって、列王記上19-18、黙示録2-24、神に忠実であり続ける人たちを言い表しています。時の終わりに、この世の大半の人がサタンの側につく一方、神が1798年以降に起こされた人々の集団は、サタンの激しい怒りに直面しても、キリストに忠実であり続けます。問いに、黙示録 12-17 の残りの者たちの2つの特徴は何ですか。自分が終末時代の神の残りの者たちに属していると人はどうしたら確信できますか。終末時代の残りの者たちは神の掟を守っています。黙示録13章は、10回の最初の板が終末時代の対立の中心になることを示しています。10回の最初の4つの掟の主要な要素は礼拝です。最後の危機における中心問題は、誰が礼拝の対象かということです。この世の人々は獣の像を拝むことを選びますが、残りの者たちは創造主なる神を礼拝するでしょう。黙示録 14-7。 第4条安息日は、神を私たちの創造主としてはっきり示しており、そのことが最後の危機の中で極めて重要な役割を安息日が果たすであろう理由の一つなのです。また、終末時代の残りの者たちの第二の特徴は、彼らがイエスの証を持っていることであり、それは預言の霊であると黙示録19-10が説明しています。この聖句を黙示録22-9と比較することによって、私たちはイエスの証を持つヨハネの兄弟たちが預言者であることがわかります。それゆえ、イエスの証とは、イエスがヨハネを通してなさったように、黙示録 1-2、 ご自分の預言者たちを通して真理を証しているイエスを指しているのです。黙示録は、終末時代に神の民が預言の霊を彼らの中に持っていることを示しています。その霊は、サタンが彼らを惑わし滅ぼすためにあらゆる努力をする困難な時期の中、彼らを導くためのものです。私たちアドベンチストは、エレン・G・ホワイトの働きと著作物の中に 予言的洞察という賜物が与えられました。予言の霊によって与えられた非常に信じがたい洞察の中には、どのようなものがあると思いますか？この賜物は、個人としての私たちや、教会としての私たちに、どのような義務を課していますか？2月21日、木曜日。終末時代のサタンの策略。黙示録 12-17 は、サタンがこの世の人々を勝ち取り、キリストの忠実な信者たちを騙そうとする際に、戦術を変えることを示しています。サタンは、キリスト教師を通じて、教会内の目立たない妥協や外部からの抑圧や迫害によって、神の救いの働きに対抗しました。歴史が示すこの戦術は、何世紀にもわたり成功しましたが、宗教改革と神の民が聖書の真理を再発見したことによって妨げられました。しかしサタンは時間が残り少ないことを自覚するにつれ、努力を強化し、終末時代の神の残りの者たちと戦おうとして、黙示録 12-17 出ていきます。残りの者たちへの彼の攻撃には多くの惑わしの要素が含まれます。奇跡や心霊術を行う悪霊が導入されます。黙示録 16-14 サタンの戦術のこのような転換は黙示録の焦点が歴史から終末へ移ったことと合致します。マタイ 24-24 惑わすという言葉がサタンの終末時代の活動を描写するために黙示録12章から20章でよく用いられている点は重要です。黙示録においてサタンの終末時代の活動の描写は惑わすという言葉で始まり、黙示録 12-9 惑わすという言葉で終わっています。黙示録 20-7-10 テサロニケ2-8-12を黙示録 13-13-14 黙示録 19-20 と一緒に読んでください。黙示録12章から20章はこの世の忠誠を騙し取ろうと努めるサタンを描いています。自分の仕事をするために、今度は政治的勢力と一緒に、政治的、宗教的勢力を用います。竜によって象徴される異教ローマ、黙示録 12-4-5。後に続く海の獣に象徴される勢力、黙示録12-6 12-15 13-1-8 最後に 陸の獣に象徴される勢力、黙示録13-11です。黙示録の残りの部分において、サタンのこの3つ、竜によって象徴される異教神霊主義、海の獣によって象徴されるローマカトリック教会、子羊のようなものや陸の獣によって象徴される廃教プロテスタント教会は、この世での神の働きに反対することにおいて密接に結束し続けます。彼らは人々を惑わし、人々を神から引き離し、大いなる火の戦いにおいてサタンの側へつけるために共に働きます。黙示録16-13-14。これらの偽の宗教制度は再臨において滅ぼされ、黙示録9-20。一方、これらの地上の権力を通して働いた悪魔の象徴である竜は、千年期の終わりに滅ぼされます。黙示録20-10。黙示録は、終末時代の惑わしがひどいものであるために、多くの人が滅びの道を選ぶように導かれることを示しています。マタイ7-13。黙示録の中で2度、サタンの終末時代の惑わしの性質を見抜き、抵抗するための知恵と霊的識別力が要求されています。黙示録13-18、黙示録17-9。どのような知恵が考慮されていますか？ヤコブ1-5によれば、私たちはどうしたらそのような知恵を得ることができますか？2月22日金曜日、さらなる研究。参考資料として、各時代の大総統、第32章悪魔の罠を読んでください。黙示録12章の目的は、第一に終末の諸事件がキリスト対サタンと悪の勢力との大争闘の一部であると神の民に告げることです。黙示録は彼らが現在直面していることと、さらにひどい形で将来遭遇するであろうこと、経験豊かで激しく怒っている敵について警告しています。パウロは私たちに、不法のものはサタンの働きによって現れ、あらゆる偽りの奇跡と印と不思議な技とを行い、そしてあらゆる不義を用いて滅びていく人々を欺くのです。彼らが滅びるのは、自分たちの救いとなる真理を愛そうとしなかったからです。テサロニケ2-9-10と警告しています。黙示録は、未来を真剣に受け止め、神に頼ることを第一にするようにと促しています。その一方で、黙示録は私たちに、サタンは強く、 経験豊かな敵であるけれども、キリストに勝てるほど強くはないことを保証します。黙示録 12-8-3 章。神の民にとって希望は、過去においてサタンとその勢力に誇らしくも勝利されたお方の中にのみ見出されるのです。そしてこのお方は忠実な信者たちと世の終わりまでいつも、マタイ 28-20、共にいると約束してくださいました。話し合いのための質問。私たちは全くサタンの力について話をしすぎている。サタンが強力な存在であるというのは本当だが、私は力強い救い主を神に感謝する。このお方が悪しき者を天から投げ落とされたのだ。私たちが敵のことを語り、彼について祈り、彼のことを考えると、彼は私たちの想像力の中でだんだん大きく見えてくる。なぜ私たちはイエスについて語らないのだろうか。なぜイエスの力や愛を考えないのだろうか。サタンは力を私たちに大きく見せて喜ぶ。イエスを高く掲げ、瞑想しなさい。そうすれば、イエスを見ることによって、あなたは彼の似姿に変えられるだろう。エレン・G・ホワイト、アドベント・レビュー&サーバス・ヘラルド、1889年3月9日号、英文。クリスチャンはどのようにしてサタンの力を大きく見せてしまいますか。その一方で、サタンの力の現実だけでなく、存在の現実をも否定することには、どのような危険性が潜んでいますか。話し合いのための質問終わり。第8課を終わります。